い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの私、衆議院議員の重本守と、
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いをいたします。
よろしくお願いします。
慶華さん、京都は梅雨入りしたそうですね。
はい、どうも先ほどラジオ聞いてたんですが、近畿の関西の方も梅雨入りというような、ことでした。
なるほど。これ出水の時期になりますので、
はい、
これコロナと水害がですね、被らないようにしていかなければ、
はい、
というか、それあのなんていうか天気のことですから、
はい、
我々コントロールできませんけども、
はい、
習った時のことを考えないかいけない状況になってきましたね。
そうですね。何か今年もう早速大雨がね、沖縄の方でも50年ぶりのような、情報がニュースで流れてましたので。
ああ、そうですか。
は
い、
ええ。
まあ、新しい、コロナとの、共存というか、
はい。
まあ、今、東京の国会ではですね、
はい。
ウィズコロナとか、アフターコロナの社会をどう作っていくかということに、議論がだいぶ移り始めていますね。
ミズコロナですか？
ウィズ
コロナ、ウィズね。
ウィズというウィズですね。
はい、
ウィズコロナ、はい。アフターコロナとかですね。
はい、
そんなことが今、盛んに言われてますが、
はい、
今日は慶華さんですね、重本から一つ話題提供なんですけど、
はい、
このコロナへの備え、
はい、
第1波が終わって第2波第3波さらには次の波に備える際にね、
はい、
新しく分かったことがあるんですよ、
はい、
と言いますのはね、
はい、
最近になってようやくテレビのニュースでも取り上げられてきましたが、
はい、
新型コロナウイルスの感染力はですね、
はい、
発症日から数えて、
はい、
1日2日前ないしは3日前が一番感染力が強いんです、はい、ね、だから今まで一生懸命空港だとか、
はい、
クルーズ船から降りてくるお客様を港で、
はい、
ね、熱センサーで温度センサーで体温を測ったりとかしてましたけど、
はい、
症状がない状態で、その時が一番感染力が強いということ、
あら、まあ、
だいぶ分かってきたんです。
なんと。
で、逆に言うとですね、
ええ、
ウイルスが体に入ってくるから PCR 検査をすれば、これ陽性とこうなるんですね。
はい、ええ。
で、発症日をやがて迎えて、
はい。
で、日数が経過しますよね。
ええ。
そしたらね、発症日から数えて7日ないしは10日ぐらい経てば、
はい。
体の中にウイルスが残っていて、
はい、
PCR 検査が陽性反応となってもですね、
はい、
発症日から10日以降は、
はい、
大体感染力がなくなるっちゅうんですよ。
なんと。
だから、実は、今まで入院患者さんはですね、
はい、
PCR 検査をやり、ね、
はい、
そして陰性となって、
はい、
さらに24時間後陰性が出る。
はい、
2回の陰性がなければ退院できなかったんですね。
はい。
今、厚生労働省は、この新たな、疫学的な知見に基づいて、
はい。
退院の基準をすでに見直してます。
ということは、今まで、感染の疑いがあるという状況では、隔離のようにして、してましたよね。
そう。
その時は、すでにもう感染力は弱まってると。
そういったケースの患者さんが実はたくさんいたということが、
はい、
分かってきたんです。
あら、まあ。
だから、
まあ、だけど、うんうん、
これから何が大事かというとですね、発症する前が一番感染力がありますから、
はい。
かといって、じゃあ、無症状の人ったら我々も含めて全員無症状なんですよ。
そうですね。
だから、無症状である私たち全員の中から、
はい、
感染の可能性のある人をいかに早く見つけて、
はい、
その方々に、PCR 検査を受けてもらうか、 でもし陰性だったらそのままはいご自由にと日常生活を続けてください、
はい、
もし陽性だったらすぐ隔離をして、
はい、
封じ込めるというのが大事で、はい、でここでポイントになってくるのがですね、
はい、
症状の出ていないこのラジオを聞いていただいている皆さんも含めて、
はい、
症状出ていない方からいかに感染した可能性のある人を見つけるかなんです、
うん、
これ難しいでしょ。
難しいですね。
ここでね、6月の中旬にね、まあ、これも最近になってようやくテレビで紹介されて始めましたが、
はい、
接触者アプリっていうのを使えるようにするんです。
はい。あ、それ何か、ちょっと耳に挟んでます。耳に挟みました、はい。どういうものか全然分かってないですけど。
今日はね、例えば、ケイカさんと僕が両方ともそのアプリを入れているとしますよね。
はい。
で、お互いはもう、知り合いでも何でもないと。
はい。
で、このお互いのスマホが、1メーターの距離の中にあって、
はい、
かつ、まあ、15分以上一緒にいたと、
はい、
近くにいたとなれば、はい、そのお互いの携帯がお互い近くにいたよねっていう記録を残すんですよ。
はい。
そしてどちらかが、ね、
はい、
その PCR 検査を受けて陽性反応が出たとしますよね。
ええ。
そしたら、接触履歴のある方にその通知が行くんです。
ああ、ピックアップされてね。
そうそう。
あ、
濃厚接触者ですから、うんうん、ってことを通知することができる技術なんですよ。
はい。
さて、ここからが問題なんです。
はい。
ここから濃厚接触者の皆さんに一人でも、一刻でも早く PCR 検査を受けてもらえる体制が、地域医療の中で作れるかどうかなんですね。
は
い、
うん。
これが作れたら、京都にも観光客、はい、いっぱい来てもらえるようになります、
うん、
ね、外国からのお客さんも無症状で入ってくる人がほとんどですから、
はい、
そういった人にもアプリを入れてもらって、
はい、
国内でビジネスや観光を楽しんでもらう、
はい、
ただし濃厚接触のアラートが出たらすぐに検査受けてねと、
はい、
うん、こういうような新しい戦略で、新型コロナの感染爆発が絶対に起きないような安全の備えを作っていると、
はい、
こういうね、世の中にこれからしていかなければならないんです。
もうそのアプリとかシステムっていうのはもう出来上がってはいるんですか。
今ね、 Google と Apple とですね、技術を組み合わせて、
はい、
新型コロナ対策本部が、そのシステム開発に今もう昼夜問わず、もう毎日徹夜して頑張って作ってます今。
はい、そうですか。
はい、6月ね、中旬頃ダウンロードできるようになるんですが、まだその日は、確定してないんで、また決まったらこの番組でも紹介していきたいと思いますし、
はい、
このラジオ聞いてもらってる皆さんにも濃厚接触者アプリのダウンロードとね、はい、協力をいただきたいと思います。
はい、かなり結構私興味ありますね、それ面白そうですね。
そうなんですよ、うん、こういう新しい技術と新しい知見を生かして賢くね、はい、コロナと戦っていく世の中をみんなでね、はい、作っていきましょう。
そうですね、これはみんなの協力が必要ですよね。
そうそう、
ね、うん、こういうことも活用して、ね、未来のある、ね、
万全にしますから大丈夫です
、はい、夢のあるまた未来を、ね、はい、取り戻しましょう。
はい、みんなで頑張りましょう。
じゃあまた来週、バイバイ。